司法和歌山人権特集号。
表紙、今月の大事。
令和6年2024年度和歌山県人権啓発ポスターコンクール。優秀賞高校生の部、県立和歌山高等学校、西川凛さん。差別、立ち向かえ差別の壁に。優秀賞小学生の部、私立名草小学校、島光翔さん。いじめ、ダメ、絶対、心の歌2024受賞作品。公益財団法人和歌山県人権啓発センター。知事賞最優秀賞一般高校生の部、県立光陽高等学校、藤崎愛さん。どんなに辛い日でも、おばあさんに優しい声で話しかけられた。不思議な空だね。まるで鳥の羽みたいな雲の形だねって。顔をくしゃくしゃにして嬉しそうに。それを見て私は、そうですね、としか言えなかったけど、私も同じこと思ってました。言えばよかったな。すごく嬉しかった。嫌なことがあった日も、こんな優しい人がいるから、私のように救われる人がいるんだ。ありがとう、と伝えたいな。お問い合わせ先は、公益財団法人、和歌山県人権啓発センター、電話 435-5420。今月の大事、私が制作しました。秋の夜空と落ち着いた感じと紅葉した山や葉の温かみを感じるデザインにしました。市立和歌山高等学校デザイン表現科2年、霞美咲さん。11
月は和歌山市人権啓発推進月間です。同和問題、ブラック差別。同和問題、ブラック差別は、日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別により、今なお国民の一部の人々が、同和地区、被差別部落などと呼ばれる地区出身や、そこに住んでいることを理由に差別を受けることがある、我が国固有の人権問題です。同和問題、ブラック差別は、これまでの取り組みによって少しずつ解消に向けて進んでいるものの、結婚に際しての身元調査として戸籍等が不正取得されたり、不動産売買や転居の際の同和地区に対する忌避意識が一部にあります。また、SNS 上での差別的な書き込みや地域を特定するような情報を流すなど、ブラック差別の解消を妨げる行為が依然として続いています。さらに最近では、同和問題、ブラック差別を知らないという人や、聞いたことがあるだけという人が増えてきています。同和問題、ブラック差別は、そういった問題とは無関係だと感じている人の前にも、ある日突然訪れます。私たち一人一人が、同和問題、ブラック差別に対する正しい知識と理解を深め、自分自身の問題としてしっかり受け止める準備をしておくことが重要です。
女性の人権。我が国では男女共同参画社会を実現するため、男女共同参画社会基本法、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法など法律の整備が進められてきました。女性の人権をめぐる問題として、今なお社会には男女差別、配偶者・パートナーからの暴力、性犯罪、ストーカー行為、セクシャルハラスメントや妊娠・出産等を理由とする不利益な取り扱い、マタニティハラスメントなどがあり、男女平等とは言えないのが現状です。また、男女共同参画社会の実現を妨げている要因として、固定的な性別役割分担意識や、就労上の男女格差、男性中心の政策決定などが挙げられます。それにより、依然として賃金、雇 雇用形態などに男女の格差が残り、女性の就労や生き方の自己決定を阻んでいます。性別により差別されたり、役割を強制されることなく、すべての個人が互いに尊重される社会にするためには、女性の活躍を推進していくだけではなく、これまで男性中心に作られてきた社会構造を見直す必要があります。ジェンダーの問題を誰もが我がこととして認識し、解決に向け取り組むことが重要です。
子どもの人権。子どもは一人の人間として最大限に尊重され、守られなければならない存在です。子どもは身体的及び精神的に未熟な存在であるがゆえに、法律上の保護を含めて、特別にこれを守り、世話することが必要であり、子どもを権利の主体として尊重することが重要です。しかしながら、社会においては、いじめや体罰、保護者からの虐待、貧困、SNS 上の匿名性を悪用した誹謗中傷など、子どもの健全な成長や安全が脅かされています。このような中、子どもの権利を守る法律、子ども基本法が令和5年4月1日に施行されました。子ども基本法には、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会の様々な活動に参加できることや、子どもの意見が尊重され、子どもの今とこれからにとって、最も良いことが優先して考えられることなどが謳われています。子どもが普段何気なくつぶやいた言葉や、表情から真意を汲み取ることも、意見を聞くことになります。毎日の生活の中で、子どもの意見を見逃さず、尊重していくのは、周りの大人の仕事です。
高齢者の人権。高齢者人口の増加に伴い、2000年に高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして、介護保険制度がスタートしました。2006年には、高齢者の尊厳保持の重要性から、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律が施行されるなど、施策が進められています。しかし、家族構成や高齢者のコミュニティのあり方が変容するにつれて、家族や地域との関わりが少なく、社会的に孤立して生きがいを喪失することが起きています。そればかりか、養護者からの身体的、心理的な虐待、介護放棄、本人の意に反して財産を処分される経済的虐待、さらには、売り込め詐欺や悪徳商法など、高齢者が被害に遭う問題なども増えてきています。誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域住民が互いに理解し合い、共に支え合う社会の実現が必要です。地域ぐるみで人権意識の向上を図ることはもとより、認知症に関する知識や権利擁護の推進など、高齢者への理解を深めるとともに、生き生きと暮らしていくための環境づくりが求められています。
障害のある人の人権。障害のある人もない人も互いに尊重し、支え合い、分け隔てなく共に生きる社会を作ることは、私たちが取り組むべき課題です。これまで障害のない人に合わせた社会が作られてきました。障害のある人は、社会的バリア、障壁のため、日常生活で不便さを感じ、社会参加において困難に直面するなど、安心で生き生きとした生活を妨げられてきました。2011年には、障害者基本法の改正が行われ、あらゆる分野において、分け隔てられることなく他者と共生することができる社会の実現が新たに規定されました。また、2016年には、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行され、障害のある人への不当な差別的取り扱いの禁止、障害のある人からの配慮を求める意思表示に対する 合理的配慮を行うことなどが明記されるなど、共に生きる社会の実現や社会的なバリアを取り除くための法整備が進められています。差別や不平等を生み出す社会的バリアを取り除くことは、社会の責務であります。私たち一人一人がそれを理解し、具体的な行動に移すことが大切です。
インターネットと人権。2025年4月1日に施行された情報流通プラットフォーム対処法、通称ジョープラ法は、SNS 上の誹謗中傷や権利侵害情報に対処するため、大規模プラットフォーム事業者に対し、迅速な対応、運用状況の透明化に係る措置を義務付けた法律です。大規模プラットフォーム事業者には、現在、YouTube、Yahoo 知恵袋、LINE オープンチャット、LINE ブーム、Facebook、TikTok、X、旧 Twitter などのサービスを提供する事業者が総務省から指定されています。事業者は、誹謗中傷や権利侵害の申し出を受けた場合、7日以内に対応を判断し、その結果を通知することになっています。また、年に一度その運用状況を公表することを求められています。さらに、違法情報の削除推進も含まれており、名誉毀損やプライバシー侵害、違法薬物や闇バイトの募集などが削除対象として総務省より例示されました。この法律の目的は、被害者の救済を迅速化し、SNS 上の健全な情報流通を促進することです。この法律により、SNS 上での誹謗中傷被害が減少し、より安全で信頼できる情報が提供されると期待されています。
本人通知制度の登録を受け付けています。住民票、戸籍謄本など、第三者に不正取得はさせない。本人通知制度は、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録していただいた方に対して、その事実を郵送により通知する制度です。住民票の写し等の不正請求と不正取得を抑止し、個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。本人通知制度を利用するには、事前に登録が必要です。本人通知制度登録申請書を提出してください。1. 登録できる方。和歌山市に住民登録や戸籍のある方。2. 必要なもの。運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類。3. 対象となる証明書。住民票の写し、除票の写しを含みます。住民票に記載した事項に関する証明書。戸籍の不票の写し、除票の写しを含みます。戸籍謄本、小本。除籍謄本、小本、戸籍の記載した事項に関する証明書。ここには制度のイメージ図があります。制度のイメージ。1. 市民課窓口、各サービスセンター、文化会館で事前登録の申請。2. 代理人や第三者に住民票などを交付。3. 交付したことを登録者本人に通知の順です。登録申請窓口は、市役所1階、市民課3番、本人通知窓口、または各サービスセンター、各文化会館です。問い合わせ先は、市民課、電話 435-1201、平日は午前8時30分から午後5時15分まで、木曜日は午後7時までです。第43回和歌山県小学校人権の花運動。人権の花運動とは、次代を担う小学生が 協力して花を栽培することで、優しい思いやりのある心を育むことを目的として実施している運動です。優秀賞、一律伊佐尾東小学校。優秀賞、一律今福小学校。紙面には伊佐尾東小学校の児童たちが、命を大切にの文字が書かれたポスターを持って、また今福小学校の児童たちは、笑顔いっぱい、花いっぱいの文字が書かれたポスターを持って、育てた花の後ろで並んでいる写真が掲載されています。エセ童話行為にご注意を。童話問題は怖い問題であるという誤った意識が人々に根強く残っていることに乗じて、童話問題を口実に何らかの利益を得るために、企業や行政機関などに不当な圧力をかけることをエセ童話行為と言います。エセ童話行為に遭遇した場合は、検討しますなどの曖昧な発言をせず、毅然とした態度で断ってください。また、そのような行為があれば、人権童話施策課までご連絡ください。問い合わせ先は、人権童話施策課、電話、435-1058 です。ネット110番。インターネット上の誹謗中傷やいじめ等の相談窓口。電話と相談フォームがあります。電話 435-1110。人権童話施策課直通です。平日午前9時から午後5時まで。相談フォーム https://logoform logoform.jp/form form/f 大文字で kmm/数字で147649。紙面にはネット110番の入力フォームの QR コードが掲載されています。人権相談ダイヤル、人権ホットライン、電話 435-1110 です。平日の午前9時から午後5時までです。